西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパン事業開発部長の龍太郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はハラメディカルクリニック院長宮崎薫先生にお話を伺います。今日のテーマは最先端の医療、不妊治療への思いについてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。龍太郎さんと一緒に原メディカルクリニックにお邪魔しております。ご出演いただきますのは院長の宮崎薫先生です。宮崎先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、まずはリスナーの皆様に自己紹介をお願いします。
はい、私は原メディカルクリニックの院長の宮崎薫と申します。私は日本産科婦人科学会の専門医、そして日本生殖医学会認定の生殖医療専門医です。昨年よりここ原メディカルクリニックの院長をさせていただいております。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いいたします、はい、先生、早速ですけれども、こちら原メディカルクリニックとは非常にこう歴史もあって、こう不妊治療されていらっしゃる患者さんもこう名前をすごくよく存じ上げているクリニックだと思うんですけれども、
はい、
先生、こちらのクリニックにいらっしゃったきっかけは何かあるんでしょうか？
そうですね、はい、私2018年までは米国で研究の方をさせていただいておりました。で、その後日本国内に帰ってくることになりまして、で2018年の、10月からですね、ここ原メディカルクリニックの非常勤医師として働いておりました。もちろん常勤医師先は別にあったわけなんですけれども、そこで前院長の原先生の人柄と、あとはその原先生の不妊治療にかける思いというものに触れまして、ぜひこの原メディカルクリニックで常勤として働きたいっていう、そういう希望が強くなってきました。それで去年2020年の4月から、ここ原メディカルクリニックの常勤として働き始めたんですね。で、そうなんですけれども、実はその私が働き始めて数日、大体1週間ぐらいした後に、その原先生がですね、残念ながら体調崩されて入院されて、でその後亡くなってしまったんです、
はい、
でその、原先生の意思を継いで、私が5月から、ここ原メディカルクリニックの院長として、はい、務めさせていただいております。
はい、そうですね、原先生が亡くなられたニュースはもうかなり業界といいますか、皆様こうかなりショックを受けて、はい、受けた中で、こちらクリニックさんの1階にも原先生のメモリアルのコーナーがあって、すごく思いを感じるなというところなんですけれども、
はい、
そういったところで先生かなりご苦労もあったのかなと思うんですけれども。
そうですね、やはりいきなりっていう、本当にどうしてこんなことがっていうのが、もうものすごく悲しみとショックとでいっぱいだったんですけれども、やっぱ一番大変だったのは患者様だったと思うんですね。だからもう患者様をもう一刻も早く妊娠させるために自分が頑張らなきゃいけない。あとはもちろん職員ですよね、職員ももう圧倒的なロスの中で、もう悲しみの中で、それでも一生懸命働いてくれていましたから、患者さんと、あとは職員を一生懸命何とかして支えたいって思いで、院長として今まで何とか走って頑張ってきました。はい、
そういったその思いの部分もものすごく強いと思うんですけれども、 思いのほかにやはりこうハラメディカルクリニックさんのすごくあのしっかりした、はい、まあ、特徴といいますか、もう患者様が安心していただけるような点が、はい、あのたくさんあるかと思うんですけれども、はい、そのあたりあのいくつかご紹介いただいてもいいでしょうか。
そうですね、あの当院ハラメディカルクリニックは日本国内で最も歴史のあるあの不妊治療クリニックの一つでございます。でこの長い歴史の中でですね、あの主に4つの特徴、これをあの、まあ、職員とともに練り上げてまいりました。でその一つが豊富な臨床実績と妊娠率です。現在のその当院の妊娠率、肺移植1回あたりの妊娠率はだいたい4割ぐらいですね、平均して。でこれは日本国内の平均よりも高い水準となっております。あとはオーダーメイド医療ですね、患者様の状態に合わせていろんな治療を、まあ、組み合わせて患者様に一番合った治療を組み立てていきます。
そのためにこういろいろこう患者様に選択肢をたくさんご提示されて、はい、その中で一番合ったものをという。
そうですね、はい、患者様の今までの治療歴ですとか、はい、あとはホルモン状態とか、はい、まあ、そういったもの、あとは患者様のご希望もそういったものを組み合わせて最適な医療をあのご提供しています。
その他にはどういった特徴がございますでしょうか。
そうですね、あとはあの統合医療、あとは圧倒的なサポート体制ですね、はいはい、
その具体的にはその統合医療サポート体制といったところ、患者様から見たときにどういったサポートが得られるといったところなんでしょうか。
は
い、
そうですね、あの統合医療に関しては、まあ、基本はやっぱりあの、まあ、通常の排卵誘発とか、まあ、そういう西洋医療が当院を中心ですけれども、それ以外にも、当院の1階にはサロンがございまして、そこであの針治療ですとかあの、まあ、マッサージのようなものを受けることができます。で多面的に患者様の、妊娠をサポートするということ、これがあの統合医療の理念であると思います。あとはサポート体制に関してはですね、あの、まあ、事務のもの、あとはその、看護のもの、看護師、あとはその配培養士が一丸となって患者様の、まあ、サポートですね、それを行っております。患者様があのクリニックに来ていただかないことには妊娠できませんから、あの、まあ、なるべく患者様に来ていただきたい、あの来やすい環境を作る、これがサポートですね、はい、
ありがとうございます。
今週は原メディカルクリニックにお邪魔しております。ご出演いただいているのは院長の宮崎先生です。宮崎先生、後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ、あのサポート体制も、ね、はい、含めて龍太郎さん、
ね、あの幅広い感じで、はい、やっていらっしゃるというところがすごく魅力的だなと思います。はい、う
ん、先生ちなみにこう、はい、首都圏の患者様はもちろんだと思うんですけれども、遠いところだとどちらからいらっしゃる患者様もいらっしゃるんでしょうか。
そうですね、本当にあの遠いところですと、まあ、離島から来ていただく患者様もいらっしゃいますし、あとは、中部地方とか、うん、まあ、あとはあの北だと、まあ、栃木県とか、いろんなところから来ていただいております。
それもう関東一円のみならず、はいはい、かなりの、あの多くの患者さんにいらしていただいているというところですね。
は
い
は
い、
そうですね、おかげさまで、
はいはいはい、で その中でですね、あの前半いろいろこう、まあ、オーダーメイド医療というところでいろいろこう、まあ、患者様に提供できるものを準備されていらっしゃるというところですけれども、はい、あの弊社のこうエラ検査についてもあの採用いただいているというところで、まあ、はい、エラ検査をどうやってこうお知りになられたのかとか、どうしてこう採用されたのかですとか、はい、そのあたりお話しいただいてもいいでしょうか。
はい、エラ検査はですね、私があの、まあ、2018年に日本に帰ってきて、はい、あのまあ、私がその前に常勤で勤めていた不妊治療のクリニックで初めて知ったんですね。はい、あ、こんなのが最近は出てきてるんだってすごく驚いたのを、はい、あの覚えております。で、まあ、当院でエラ検査を採用した経緯ですけれども、やはりあの、まあ、エラ検査あの最初は、まあ、今でも新しい検査の部類には入るんですけれども、まあ、だんだんとエビデンスが積み重なってきて、やはりあの反復してあの、まあ、何回も配食をしてもあの妊娠されない方の中には着床の窓がずれている方がいらっしゃるということがだんだん明らかになってきましたので、あの、まあ、やはりその、より多くの患者様に妊娠していただくためにはエラ検査を導入することが必須だと考えましたので導入をいたしました。
エラ検査はどういった患者様にどういったタイミングでお勧めされていらっしゃるんですか。
そうですね、あの、まあ、いろいろ考えられるんですけれども、まずこちらから積極的にお勧めするタイミングとしてはですね、まあ、配食を そうですね、まあ、2回か3回行って、で全く着床しない場合ですね、 HCG が全く上がってこない場合には、やはりあの着床の窓がずれてるんじゃないかということを疑ってエラー検査をお勧めいたします。でもそれ以外でも、例えばもう患者様によってはもう私は最初からあの肺移植を1回目やる前から全部しておきたいんだっていう方もいらっしゃいますので、そういう方にはあの、まあ、1回目の前からでも行うことがございます。あとは先ほど着床しない場合にというふうにお伝えしたんですけれども、あのやはり中にはですね、あの多少着床した後とか、あとはその流産になった後で、あの、まあ、流産とかあの着床多少でもする場合には着床の窓がすごくずれてるってことは少し考えづらいのですが、はい、やはりもしかするとそのあの窓が着床の窓がずれてるんじゃないかということを疑って着床の、まあ、エラー検査をする場合もございます。
そうするとエラー検査を、まあ、あの幅広いご患者様にご提供する中で、やはりご患者様の方からリクエストがあったとき、あるいは、まあ、はい、やはり着床されないというところだと思うんですけれども、はい、あのまあ、エラー検査やった後 の、 その、まあ、妊娠率の向上といいますか、先生の感触としてはいかがでしょうか。はい、
そうですね、あの、まあ、まず、前提としてエラー検査であのズレが指摘される患者様というのは決して多くはないんです。だいたい当院のデータですと、エラーで着床の窓のズレが指摘された患者様は 26.5% でした。
なるほど。
ですから、まあ、7割ちょっとぐらいはあの特にズレはないんですね。
はい、
ですけれども、ズレが指摘された患者様に関してはですね、この指摘されたズレを補正して移植を行うと、はい、あのやはり妊娠率が高くなっているという実感がございます。
はい、
で、エラ検査後の、着床率が 41.2%、はい、そして妊娠継続率が 29.4% でした。で、当院のデータでは、肺移植回数が多くなれば多くなるほど、妊娠率が低くなっていきます。
はい、
で、例えば34歳以下の方のデータでは、肺移植回数が1回目の場合にはまあ、妊娠率が 32.7%、 妊娠率というのはあの胎嚢が確認されるということですね。ですが、3回目になると妊娠率が 19.9% まで下がってしまいます。 4回目だと 9%、 5回目だと 4.5%、 でエラ検査の検査後の妊娠継続率、あ、すいません、胎嚢確認率が 35.3% ですから、で基本的にはエラ検査をやるのが、3回目以降ではあの、まあ、3回か2回か3回移植しても妊娠しなかった場合なので、3回目の妊娠率が 19.9% なので、それよりも十分高い値が得られています。
なるほど。
まあ、このことからやはりエラー検査をやって、はい、あのしっかりとズレをあの補正すれば妊娠率が上がるというふうに確信しています。
はい、それは先生の感触として、その、アーリーレートですとか、もっと、はい、まあ、プレーポストといったいろいろこうエラー検査結果パターンがあるんですけど、どのようなパターンでもその結果通りにずらせば、はい、その妊娠率が高まるという、そういうご理解でいらっしゃいますか。
そうですね、はい、はい、やっぱり特にあの劇的に効くのは、はい、あのまあ、例えばそうですね、6時間とかそういう軽微なずれではそこまで差は出ないと思うのですが、
はい、
時々24時間といった、はい、大きなずれが指摘される場合には、はい、これは本当に劇的に効くなっていう感触を得ています。
やはりこうプレーが一番こう効くという感じですかね。
そうですね、はい、まあ、周りにポストの方もいらっしゃるのですが、
はいはい
はい
はい、そうですね、ポストだとちょっとどうしても再検査というところには
そうですね、はい、
はい、先生、あの具体的なあの、まあ、エラー検査を受けられた方 の、 あの症例のご紹介とかいつかあのお願いできると、
はい、
あの、ありがたいです。
ですね、あの、まあ、お一人そうですね、印象に残っているのは、やはりその何回か移植して、はい、あのなかなか妊娠しなかったんですね。で、まあ、エラー検査を行ったところ、まあ、24時間のズレで、はい、プレだったのかな、
はい、
で、まあ、その補正の通りにあの、まあ、ずらすその、プロゲステロンの実剤を開始する時間をずらしたところ、はい、見事に妊娠して、まあ、無事にその方は卒業されていきました。
他は何かあの事例ございますでしょうか。
そうですね、あの、まあ、本当にあのいろいろな方があのエラ検査で妊娠されているわけなんですけれども、はいはい、 まあ、逆にあのプレではなくて、はい、あのポストの場合でも、はい、あの無事に妊娠されて卒業されていたということを経験しております。
症例のご紹介ありがとうございました。あの今あのエラ検査についてお話しいただいたんですけれども、今後、まあ、望まれる検査といいますか、どういった検査がもうだったらいいかなとか何かありますでしょうか。
そうですね、あの、まあ、ズバリ非侵襲的な PGTA ですね。
なるほど、はいはい、
やはりあの今はですね、日本国内では、はい、まあ、普通の PGTA ですね、
はい、
あのまあ、肺盤胞の細胞を一部取って、
はい、
あのまあ、それを PGTA にかけるというのが、まあ、あの最近になって行われていますけれども、はい、で今臨床試験中です、
はい、
まあ、ですけれどもやはりあの通常の PGTA の問題点というのはやはり細胞を直接取るの で、
そうです、ね、
あの受精卵へのダメージというのが否定できないということがあります、はい、あとは、まあ、その取っているところとそのイナーセルマスというのがまた違う場所なので、まあ、そこでの結果の乖離というのもちょっと否定はできないわけですよね、はい、でまあ、それなので、まあ、PGTA も素晴らしい方法ではあるんですけれども、まあ、さらにその受精卵へのダメージを減らすという意味で、まあ、非侵襲的な PGTA というのが今後もっとあの研究が盛んになってくるんじゃないかなというふうに思っております、まあ、現にあの日本国外ではですね、まあ、非侵襲的な PGTA も、まあ、あの徐々に臨床応用されているようですので、
はいはい、そうですね、アイジェノミクス の、 あのスペイン の、 あの研究者チームですね、そこはあの結構力入れて頑張ってますので、
はい、
あのまあ、もっともっとこう皆様のお役に立てるように頑張れたらいいなと思ってます。
お願いします。
では先生、あのもう全国から、ね、患者様この放送を聞いてくださっていると思うんですけれども、
はい、
ぜひリスナーの皆様へメッセージ頂戴できますか。
はい、今回のラジオを聞いてくださってありがとうございました。宮崎です。まあ、当院はですね、あの47人、非常勤医師を合わせて47人ほどの体制で、まあ、あの少しアットホームな感じなんですけれども、まあ、頑張ってあの、まあ、患者様の妊娠に向けてですね、あの職員全員で手を合わせてあの手伝いさせていただいております。まあ、今後とも原メディカルクリニックをよろしくお願い申し上げます。
ご出演いただきました原メディカルクリニック院長の宮崎薫先生でした。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。お時間となりました。今日は原メディカルクリニック院長宮崎薫先生にお話を伺いました。またアイジェノミクスジャパン事業開発部長の龍太郎さんと一緒にお届けしてまいりました。この番組は毎週月曜日夜9時から再放送をお届けしています。またラジオライブラリーによる配信も行っています。 FM 西東京のラジオライブラリーからお聞きください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。